今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、ヤング OO でおなじみの元毎日放送アナウンサー斉藤勉先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。今日はですね、ほぼレギュラーの方
ほぼ微妙な表現
というのはね、今日あれさ、仲間のここにもたまに来られる、
はい、
姫路の達田さんって、まあ達田宝石で古い三代目の方なんですけれど、
おめでたく、
女の子が生まれた。
おめでとうございます。
で、女の子が生まれたんで、変な虫が来んようにカヤを、
カ
ヤの役目せ
ないかな。そんな何年前の話ですか。カヤって。
で、それでカヤの役目を、
ええ、
奥さんから仰せつかったみたい で、
お
で、私すぐにね、カヤはいりませんよと、
うん、
何でか言ったら赤バラの仲間なんで、金高長官とか、横浜の藤木さんとか、どない考えても変な虫が、寄ってこむような人がおるんで
変な虫どころかみんな怖くて近寄らないかもしれません。
それから蚊帳いりませんよ言って、でね、今の子すごいなと思うのは名前ね、
はい、
これ読めるかな思ってね、
当て字にしてるんですか、ね、
今の。いや、だからもう要は役所通ってることはそれ使えることやから、すごいな思って。
うん、でもね、もう平成の名前からは何々こうとかないですからね。あ、
ないですね、
うん、
さっきもその話で、うちの家内も、で長官の奥さんも今西さんも、あれ、佐々木さんの奥さんはこうついてました？
こうついてないです。
あ、やっぱりな、
はい、
おしゃれ
こうついてます。
ついてますね、
はい、うん、だいたい3文字でね、こがつく
ことが
多いですけど。
そうそうそう、寺田ちゃんは自分の名前好きなの？
いや、気に入ってないです。本名はですよ、これ私の芸名なんで、はいはい、
本名なんていうの？
本名言うんですか？
そろそろ
もう、ふきこ。
ふきこ、
ふつこ。
いや、笑ったでしょ、今にして。いや、斉藤先生も笑ったし、今
ふきこ
古いでしょ、もう。
すみません、どういう字なんですか？
よろしいですか、申し上げても。扶養家族の扶という漢字に割と受けるんで使ってるんですよ。キーワード、よろしくのよろっていう感じなんです。
なるほど。
なんかギーなんですけど、本当はね、風紀行こうと読むようになってまして、
悪いけれども、
はい、
もうお母さんお父さんがつけた、
はい、
この子は一生扶養家族でそれでみんなに喜ばれる、そういう子を願ってつけた
んや。うん、一応その、ね、画数占いで出てきた名前らしいんですけ ど、うん、
ど
そんな幸せな結婚ができるとかいうね、由来でした。
うちは親父が夜中ばっかり遊んでるやつやから、うん、まあ仕事も頑張っとったけど、
うん、
だから一番末っ子やから、まあ深夜でええやろと。夜中や、
夜中
とあまりにも夜に深いなんか書いたら深い夜は露骨やから、
うん、
ほんでまあこの子は真面目に生きるなりと、で深夜っていう
なり、はい、
それ名前
なんで笑うんですか。
いやいや、名前はね、
ミッドナイトの方がいいない
や、私向きは言われるけど、本当の私の姿を知らない。
もうこの本
当の姿、真面目になりっていう、真なりっていう、
はい、
この私の人生そのものやね。ほら、誰も笑えへん
空気止まりました。
何言ってんの。
いや、喋れないでしょ今ので。やっぱり なんかいつもね、若い時は信じ信じて言うてはった人で、深夜あ分かんなと思ってたのが全然違う話に思って。
ただまあこの話をずっとしたいけれどもね。ちょっと今サミットやし、
はい、そうですね、
ちょっとね、そういうのもあってこのメンバーに来ていただいた、
はい、
例えばね、僕が一番ねわっと思ったのは、ね、広島の警備体制、
うん、
これやっぱ大変やと思いますよ。
と思いますね。
あ、どうなんですか、ああいう場合
は。あ、そうですね、やっぱりサミットっていうと要するに世界の首脳が全部集まるじゃないですか。でそれの安全を守るっていうのはやっぱり世界に対する責任になるんですよね。それから今その現場だけじゃなくていわゆるソフトターゲットテロっていうのがあちこちでありえるんで全国で警戒が行われるんですけど、今例えば広島にね2万4千人かな警察官が行ってるんですよ。集結してるんです。でこれはね警察官って全国で26万人なので1割が今広島に行って
る。ほん
まですね。で私もね先週ちょっと行ってきたんです、
はい、
もう先週の時点でもう街の中警察官がたくさんいました。
そうですか。
で全国から来るからなんとか県警って書いた防弾チョッキ着て、うん、パトカーもなんとか県警っていうのが走り回ってました。
なるほど。
本当に大変だと思います。
長官現職の時に島サミットですからあの時の動員は何人、
うん、あれはね2万3000なんですよ。
ほとんど変わらない、
うん、ですから今回は1000人それにまあ上乗せしてる。結構ね難しいところなんですよ守るには。
そうですね、確かに
伊勢志摩はね賢島って島じゃないですか、はいはい、
島ですね。
島をもう完全に封鎖してしまえばできるんですけど、
そうそうです、ね、
広島は宇品の島に会場はあるんですけども、うん、やっぱりあちこち動くでしょ
う、うん、
ですから記念公園も行くし宮島にも行く、
はいはいはい、
で市民生活の中で行われるようなあれ経済活動をやってる中で、
なるほど、
だから警備が結構難しいんですよね。
なるほど。
それだけ人手もかかるということだと思います。
そうですね。ただどうなんですか、その安倍晋三さんの事件、それと今度の和歌山の事件、そういうのはやっぱり相当外国から見たらちょっとやっぱ危ないかなっていう認識持たれたでしょうね、うん、
おそらくですね、まあ、日本 の、 その治安の良さっていうのはもう今国際的に知れ渡ってますから、例えば前回の伊勢志摩サミットの時は各国のまあ治安当局もうそんなにはなんていうんですか心配しないっていうか、もうある意味じゃお任せだったんですけど、今回は私去年その国際会議に行った時にもう あちこちの警察からどうしたんだっていう聞かれましたんで、
そう
おそらく大統領とか首相を守る担当部局は前回よりはちょっとこう懸念を持って臨んできてると思うんですね。
そうですね。
ですからやる前にいろんなネゴがあるんですよ。
なるほど。
どうやるかっていうのその相手国からですね、
はいはいはい、
でいろんなこと要求をしてくると 思うんですけど、そのレベルはこう上がってんじゃないかと思います。
そうですね。
で日本もやっぱりああいうことがありましたから、まあ、同じようなことがこんな時に起きたらもう大変なことになるんで、そこは相当手厚くやってると思います、
ね、そうですね。
ちょっと伺ってもいいですか。
はい。
警備するのに一番重要視するのはやっぱりバイデンさんで、その他順番とかついてるんですか。
いや結局そのアメリカは確かに特殊なんですけども、それ以下はそれ以下ですよね。それ以外は
出てしまった
それ以外は
本音が
いやいや、それ以外はそれほど差がないと思いますね。アメリカはやっぱり
でも今回ウクライナのね、
もう彼が来ることになるともうまたガラッと変わりません、
うん、
まあ今回来られましたけど、
はいはい
はい、今までにない警備警護が必要になりますので、うん、さらに動員してると思います、
うん、そうですね、うん、ただ今のさ新聞社にいた時にそういうふうな国際的なサミットとかある場合はやっぱり相当前から新聞社プロジェクトチームとして立ち上げてるんですか。
もちろんそうですね、
うん、
まあ、警備の話はまた警備だし、
うん、
取材もそれからまあ中継とかそういうのもかなりまあ早くからやりますし、体制はずっと取ってましたね。その上で、まあ、バイデンさんが来る来ない、そしてゼレンスキーさんが来る来ないっていう大事態ですから、うん、まあ本当に大変だと思いますね。そしてあれやっぱりその警備のことで言うと、飛行場がですね、羽田とか成田のように、大きなものがあればそれ楽なんですけども、やっぱり広島空港とそれから岩国空港を使うしかないですよね、
うん、
といずれもそれから船が必要だとかということで、事実上取材っていうのは難しくなりますよね。
あ、そうですね。
そうすると代表取材って形になるので、
なるほど、
でテレビも全部代表でカメラを限定したり、取材陣も いや、まあ、あの限定するってことになりますので、その辺の調整もまた大変だったんじゃないかと思いますね。
あの取材はね実に大変なんですが、縛りがあって、でも私は見ててこれ足らないなっていう部分が一個あるんですね。それは、原爆記念館、
はいはい、
ここへ各国のトップは入ってってるわけですよ、時間40分、うんうん、絶対なんか感じだと思うんですよ、バイデンさんもその他の人も、うん、これはねやっぱりみんなが聞きたいところなんですよね、うん、そこのところはやっぱりその取材陣はなんかちょっと上手にあの取材して一言でもいいから言うべきだなというふうに思ってました、
はい、ただ私はあの普通の部分では報道しないんかなとは実は思ってた派なんで、なんでかって言ったら落としたアメリカですから、
うん、
それアメリカが落としてることを露骨に言えばまた違う方にアメリカの国内で取られるっていう可能性もありますんで、その部分の配慮がどうしても働きますんで、露骨にはやっぱり、例えばあのイギリスやとかフランスにもろそういうインタビューが果たしてストレートにできるか、その辺の僕はね日本の弱さがそこに出てくると思うんです、
うん、でも私のように若い取材者はやっぱり分かったら言ってしまいますから、
ね、あ、そうですよね、うん、絶対そうですよ、
はい、そこまでは考えないですね、
うん、いや私もしか民間でたまたま取材を受けたら、うん、やっぱりサミットで来られましたんですかとか言って言われたら、
ええ、
めんどくさいんで、いやいやお好み食べに来ましたいやその辺で逃げるやろね、うん、いやさ長官がねあの広島行って言って、そのタイミングで実はあ長官お好み食べに行ったんていでよ思ったけれども
いやいや食べたですねでもねそのお好み焼き屋入ったんですよ、
うんうん、
そしたらあの平日の昼間だったんですけど、あの若い男が 5,6 人で何席もこういるんですね、ワイシャツとズボン、
うん、
一目見てこれ警察官だ
、ね、すごい匂いで
他の県で来たから来た人が実際してるんですね、非番とか休みの日に、
なるほど、
すごい、街中見て歩いてるんですよ、
なるほど、
その過程であのこの見込み
なるほど、まあそらね警察官がお好み食べたらあかん言われないから、そらやっぱり休みやったらね、
う
ん、広島イコール、
うん、
さあね僕ね、あのなんでねそれ振る舞えへんかなっていうのはあるね、広島の人に、ね、そうそうもみじまんじゅうとそれをなんで食べて帰ってもらえへんねん逆にね笑いの中にあるそのサミットとか国際会議っていうのは、これからねますます大事や思うのに、そのね笑いのあることは国際会議ではダメやって思われてるような、
うん、
さ僕はやっぱそちょっと違うやろっていうね、
うん、
梅さんどう思いますそれ。
全くね、やっぱり僕らも会議だとかそういう取材はこれが当たり前だっていうものしかやってなくてね、実際はもっと深いところで街でごちゃごちゃいろんなことがあるわけですね、
うん、
それで警察官の人がお好み焼きやったり広島カープを応援にしたりしてるはずなんですよねどっかで見てたりね、だからそういうところまでやっぱりもう目配りしなくちゃいけないし、それからちょっと今首脳陣って言ったけど G7 の人だけじゃなくてゼレンスキーさんが来るわ、韓国の大統領が来るわ、
うん、
インドは来るわ、
インドは来るわ、これねもう G7 っていうレベルじゃないですよね、
うん、
もう国連のあの総会がみんなこっち来たみたいなぐらいたくさんの人が来て、それが街中にいろんな動きを出してるっていう、すごいことになってるんだなと思いますね、
うん、
でちょっとやっぱり今ちょっと反省なんですけど、今日本のメディアもテレビもね、あのやっぱり決まったものしか載っけてない、それからちょっと抑制的にやりすぎてるところが、やっぱり海外のメディアが一気にたくさんこういう時は来るんですよね、
うん、
日本中に、うん、そして広島で徹底的な取材をします、そう BBC だとか中国のテレビを見たり韓国の放送を見るとニュースを見るとね全然違った視点で出てくる、
うん、
で特にやっぱり中国やら韓国ロシアのテレビはねやっぱり G7 に反対するデモなんていうのをね乗っけてるんですよね、
うん、
だからやっぱり日本国内だって反対派もいるよという、うん、ところが日本の新聞もテレビも一切報道しないでしょう。この辺はねやっぱり自分たちの中だけで規制してればいいっていう時代じゃなくなっちゃっていろんなところで出ると特に海外の人のメディアはこういう機会だからこそ出していくっていうので、ね、そこまでやらないといけないなとちょっと反省してるんですけどね。
日本は抑制的報道が、
うん、
これはもうマスコミの仕事やっていう部分で、うんうん、僕はね例えばイギリスの今度のその、戴冠式でもね平気でイギリス国内で王族いらんやないかって、
うんうん、
王族必要やの若いやつの3割しかおれへんでっていうの普通に流すわけでしょ、
うん、
これ見ててね日本が同じ状態やったら流すかなって、
うん、
そのやっぱりねお祝いのところやから賛成賛成ばっかり流そうとする国と、うん、いや違うやろって反対するやつもおるし賛成するやつもおる、うん、いろんな意見があることが大事やと僕はね言論の自由は行き過ぎたら危ない思うけれども、それで自由を束縛する社会ってやっぱ怖いですよ、
うん、そうですね、
僕らの時代よりさあさあ今の方がはるかに言論統制きつそうですね、
うん、そうですね、なんとなくね自分でブレーキかけるんですね、
ああ、そうですね、
メディア担当者が自分でこれはやったらいかんのちゃうかとか言ってしまって、うんね、少し尻込みするでしょう、うん、そうじゃなくて私たちの時はもう少し前出ましたやつ、
うん
ねうんまあ、今だから全然そうじゃない方向の面白いかつまらんか白か黒か長いか短いかモテるかモテないかっていうようなその二極論でやってるケースが多いので、
うん、
その中間色というのを分かるようにきちっと出さないとダメですね、う
ん、じゃあその安倍さんの秘書官みたいなのが、
うん
総務省を脅かしたりね、
うん
まあ、あれなんかでも尻切れトンボですね、
うんうん
まあ、本当に、うん、そういう忖度っていうか自主規制みたいなねところもあるんだけども基本的にもっと勉強してないんじゃないかなと
思います。
そうですね、
あのねこれ中国のメディアの人と話しててこの人が言うんですよ今度の広島サミット宇品でしょって宇品っていうのは何だというとですね宇品港があってですね広島が軍港だったんですよね、
はいはいはい、
で日清戦争日露戦争が大本営が置かれたわけです、
はいはいはい、
でここからですね中国大陸に兵員輸送が行われたところですよ、
うん、
で宇品港からみんな出発したわけでだからそういうイメージを中国の人は勉強して知ってますよね、
うん、
なんで宇品港でやるんですかと
なるほどな、うん
原爆が落とされたところだから平和サミットだって言うけども会場は宇品港でしょって言われてねギクッとしましたね。
もともとね海兵は阿古が本拠地でおりますからね。
そ
うです
。それから呉も日本最大の軍港でしょ。
みんなそうですね。
で結局日清戦争の時には大本営が置かれて明治天皇もあそこに行かれたわけですよね。だからそういうのは中国の人たちの方がアジアの人たちのは知ってるんですよね。
日本人知らないですね。
その辺を岸田さんはなぜ宇品港を選んだ島でホテルを選んだのかなと僕は非常にここのところ疑問に思いましたね。
あれはねもうちょっとおそらくそこまで考えてないですよね。一番なんて言うんでしょうか市内のホテルを使うよりは一番やりやすいからですよ、
うん、
隔離されてますし、
うん、
で7年前の外務大臣会合もあそこでやってるんですよね、
うん、
あのホテルで、
うん、
ですから広島で大きな国際会議っていうと一番あそこは守りやすいし、う
ん、なるほどなるほど
移動しやすいっていうか、はいはい、あっていうか移動しなくて済むんですね、うん、
なるほどなるほどなるほど。
それでの判断だと思いますけど、
うん、
確かに宇品私の父親陸軍だったんですけど、
う
ん、宇品にいましたから、
うん、
陸軍の海の部隊があったんですね、
うん
うん、ですからそういう町ですよね。
広島自体が大体僕らでも海兵にしたって海軍っていうのはやっぱり広島っていうねあの辺ですもんね。
うーん、
うん、 さあ、その歴史的な考察をやっぱりヨーロッパは反対に何かするときにそこまで場所も計画するでしょうね、うん、日本っていうのはやっぱりそういうのをなんか過ぎ去ったものを忘れてしまうみたいな、
うん、やっぱり原爆を落としたのもね、アメリカがやっぱ広島が最大の軍事拠点だったからですよね、うん、そうですね、うん、だからそういう意味では深く考えるべきだと僕は思ったんですけどね。
ところそれを表に出したらあかんので、うん、何を僕ら子供の頃なんで広島って天気良かったってね、
うん、
そういう論理ですよね、一番落としやすかったって、うん、本当は違う、そんな単純な部分で落としてくるはずない、
うんうん、長崎もそうですもんね、
うん、そうです
やっぱりその軍
もともと、もうあくはもう歴史的に、
ね、あと狙ったのは小倉だと言われてるわけでしょ、うん、小倉も軍都ですよね、
うん、結局そうです、
だからそういう意図がやっぱりあるわけですよ、うん、政策判断が、
うん、そういう面でやっぱり戦争っていうのはその勝つための相手の拠点を潰していくわけですから、
そうですよね、
だからやっぱり当時はやっぱりトヨタやっぱり大事な判断やったんでしょう、
うん、
基本的に、うんうん、だからそういうふうな歴史的な認識とかをテレビで解説しながら、
うん
うんうん、
したらもっとやっぱりこのサミットの意義もまた日本の歴史的な考察もできるような、そういうキャスターいませんね、
うん、
今井さん出て言う
べき、いや僕なんかもう
本当ですね、
ダメですけども、
斉藤さんなんかね、
ええ、
おーってやるべきやけど
盛り上がりそうですね
それはちょっとやっぱり具合悪いんちゃうんですかね、やるときはちょっと真面目にやらないと、こういうテーマはね、
うん、
まあ、次にじゃあ何が起こるかっていうところまで話しないといけないと思うんですけど、うん、次がまたこの原爆の話がちゃんといかないで、中国とあるいはロシアとうまくいかないで戦火を交えることになっちゃった、
うんうんうん、
そうならないようにしないといけないですね。
そうですね。
でその場合はもう広島長崎じゃなくて沖縄も危ないんじゃないかなと、
ね、うん、本当そうですか、うん、
そういうの含めてもう少し深く考えていかないと、
うん、
平和第一絶対そうです、
うんうん、
今日は平和第一を締めに終わりましょうか、
はい、また次週もよろしくお願いいたします、はい、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森殿と
寺澤奈々子と
金高正人と
斉藤勉と
今西光雄でした。